IR セミナー。この番組は証券コード1852東証プライム上場、浅沼組の IR 活動の一環としてお送りします。お話は浅沼組代表取締役社長浅沼誠さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。この番組は8月2日に東京で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
お話は証券コード1852東証プライム市場上場株式会社浅沼組代表取締役社長浅沼誠さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。そしてここからの聞き手は桜井英明さんです。お願いいたします。
よろしくお願いします。
すみません、改めまして皆さんこんにちは。
こんにちは。
まず、私より弊社の遠隔や創業理念、また事業概要について、ご説明させていただきたいというふうに思っております。その後、弊社の執行役員、コーポレートコミュニケーション部長の浅沼麻里香より、本日、この目次にあります2番目の、中期3カ年計画の内容に沿ってですね、足元の取り組みや業績、そして次にこの3番目、株主還元の内容について、ご説明させていただきます。まず弊社は初めて、知っていただく方も多いと思いますので、概要について、簡単に触れさせていただきます。弊社は1890年に奈良県にて創業して以来、総合建設業を営んでおり、今年で創業133年を迎えました。全体で約1800名の従業員が働いておりまして、平均勤続年数は22年となります。これは主要ゼネコン23社中で第一位を誇り、弊社の社風や企業カルチャーが非常にアットホームであり、風通しが良い雰囲気が反映されているのかなというふうに思っております。事業規模といたしましては、連結ベースで売上高は約1600億円強、営業利益は68億円になります。次に、すいません、移ります。スライドの方、5ページになります。この弊社の遠隔について、ご説明させていただきます。先ほど申しましたように、1892年に創業後、1926年に現在本社を構えている、大阪の方へ進出いたしました。その後全国に展開してまいりました。今年で創業133年となる現在は、北は北海道、そして南は沖縄まで業用拡大し、海外においてはシンガポール、タイ、グアムにおいてもビジネスを展開しているところであります。続きまして資料、スライド7ページになります。弊社の事業概要についてここではご説明させていただきます。事業ポートフォリオに円グラフで示しております通り、およそ 86% が建築事業、残り 14% が土木事業、そしてその他の事業というふうに構成されております。こちらは国内の建築事業について、表で表しております。左上のグラフ、こちらは完成工事高、いわゆる売上高になります。直近5年の数字を示しております。黄色の折れ線グラフは利益率を示しており、昨今の資材労務価格の高騰の影響を受け、やや減少はしておりましたが、昨年度につきましては大きく改善をしております。新築工事が8割強、リニューアル工事が2割弱であり、右上の円グラフの通り、工場倉庫の案件が非常に豊富で多くを占めており、続いて、住宅、そして事務所などの案件を多く建築しております。続きましてスライド9ページになります。こちら国内の土木事業についての、表になります。先ほど同様で、こちら右上のグラフは完成工事高、 利益率についてお示ししております。また用途別の完成工事高については左上に記載の円グラフの通り、上下水道をはじめとしたさまざまな工事の方を施工しているところであります。続きましてスライド10ページ、こちらは海外事業についてです。先ほど申しましたように弊社は1976年から海外でも事業を展開しており、進出当時はグアム島を中心としておりましたが、今現在ではシンガポールに買収した2社のリニューアル関連子会社を中心に ASEAN 地域でも事業展開を図っているところであります。特にシンガポール子会社の業績は非常に堅調に推移しており、連結の業績にも大きく貢献しているというところであります。それではここからは弊社のヘッシコ役員コーポレートコミュニケーション部長である浅沼麻里香より、より具体的な業績、施策、配当の内容について中期3カ年計画に沿ってご説明を申し上げます。
はい、ではここから私コーポレートコミュニケーション部の浅沼より中期3カ年計画の内容に沿って、具体的な取り組み内容等とご説明をさせていただきます。その前にですね、12ページを開きいただければと思うんですけれども、私どもの今年の目玉のトピックの一つでございます、万博の内容について少し触れさせていただきます。皆様ご承知の通り、ご交渉の通りですね、今年の4月に大阪・関西万博が開幕を迎えまして、その中の一つでありますオランダ王国様のオランダパビリオン、こちら の施工の方を私ども浅沼組の方で担当をさせていただきました。先ほど社長の方からもございましたけれども、私どものシンガポールと、グアム等々に展開はしておるんですけれども、オランダさんとのですねお仕事というのは初めてで、なおかつですね万博という非常に特殊プロジェクトでございますから、オランダさんのみならずヨーロッパのさまざまな国々のさまざまなステークホルダーの皆様と一緒にプロジェクトを進めてきたというところで、非常に、なかなか難易度の高いプロジェクトでございました。さらにですね、オランダ王国様の方で、循環型経済、サーキュラーエコノミー、そういったことをコンセプトにされているパビリオンでございます、というところもありましてですね、実は新築、これを建物を建てる段階で移築、この、万博が閉幕した後のことを考えた、移築を前提にして建設をしているっていう、そういう非常に何て言うんですかね、特殊な建物っていう、二重三重にですねチャレンジングなことがあったということで、非常に、難易度の高い案件だったんですけれども、私どもの情熱を全てではないんですけど、情熱をかけてですね行ったプロジェクトということでですね、そういった建設秘話ストーリーみたいなものを特設サイト、こちらにですね記事としても載せておりますし、動画でもご紹介をしておりますので、もしよろしければご覧いただければなというふうに思っております。さらにですね、右側に移築についてと記載をしておりますけれども、先ほど申し上げた通り、移築を前提にした建設建物というところでございますが、この度ですね、株式会社パソナグループ様と、基本契約を結ばさせていただきまして、淡路島の方に移築をすることで計画を今進めているというところでございます。ここからは実際の中期3カ年計画の内容についてご説明させていただくんですけれども、私どもですね、去年度2024年度を初年度とした中期3カ年計画というものを今遂行させていただいております。3年間で注力することとして6つのテーマとして掲げております。3年間で注力することとして6つのテーマを掲げておるんですけれども、それの達成基準といいますか、達成しているかどうかを確認する基準として、KPI というものを定めておりまして、中期3カ年計画1年目を終わりましたけれども、良好な水準で推移しているというところでございます。ここからはですね、テーマに沿って一つ一つ簡単にご説明させていただければと思います。まず一つ目のテーマが国内コア事業の強化といって、私どもご説明の通り建築と土木がコアな事業になっておりますけれども、そこを今一度しっかり強化しようという内容になっております。具体的にどういったことをしているかというと、一番上の選別受注の強化 というものを近年さらに強めて注力してやっているところでございます。これは何かと申しますと、私ども建築土木の案件を受注をするときに、さまざまな、条件といいますか、条件をチェックしながら案件を受注をして、でそれを施工をして、完成させるというようなプロセスになっておるんですけれども、受注の時点でしっかり、なんですかね、戦略的に、条件を見て受注をしようと、そうすることで受注の方を選別させていただこうというのが選別受注というような概念になっております。例えば受注時の利益率であるとか、あるいは作業所の4周8平所と書いておりますけれども、これはいわゆる作業所のところを4週間に8回しっかり締めて、しっかりと働く方々をお休みを取れるような環境にしようと、そうすることでゆとりの持った建設を行おうというような運動になってくるんですけれども、これをベースにした工程表、スケジュールの組まれた案件をしっかり取ろうねというものだったり、あるいは人手が、やはり人手が最近、昨今ですね、人手不足と言われているところでございますが、施工体制、しっかり人が組める案件というものを受注しよう、こういったようなですね、しっかりとした良質な案件というものをしっかり選別して受注しようというものを近年さらに強めたというところが一つございます。
これはあれです、働き方改革の部分も反映されているとは思うんですけども、従来なんかゼネコンさんっていうととにかく受注するみたいなイメージはあったんですが、そこに選別受注という考え方をお持ち込みになったっていうことは、これある意味正しい方向性、正しいっていうか当たり前の方向性とプライドを加味した動きって理解していいですか？
確かにおっしゃる通りでございます。従来のいわゆるその拡大路線、もう池どんどんの拡大路線というわけではなく、しっかり良質な案件を取っていこうと、獲得していこうというようなところでございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。あとはですね、国内コア事業の強化としてフロントローディング提案力の強化というふうに記載しておりますけれども、やはり今の話にも通ずるところはございますが、施工するだけではなくしっかりと提案段階から私どもが入り込んで、例えばその先ほど申し上げたような環境配慮型の技術のご提案をしたりとか、より付加価値の高い建設をしようというような取り組みも実施しているというところでございます。続きまして16ページをご覧ください。こちら2つ目のテーマ、リニューアル事業の強化というところでございます。私どもですね、従来ですね、どのゼネコンもリニューアルというものは、お客様の方からご要命がありましたらもちろん、リニューアルをするという形を実施しておったんですけれども、近年、この4年前ぐらいですかね、リニューアルを一つの重要なビジネスにしていこうということで、私ども旗揚げをしましてですね、リニューアルのブランドというものも作りましてですね、リニューアル事業を強化してきたという経緯がございます。ではなぜリニューアル事業に注力するのかというところでございます。3つポイントを掲げておりますけれども、まず1つ目が、リニューアルってやはりその新築というと、皆さんもご想像されている通り、何もないとこから一からこう、作っていくっていうのが新築でございますが、リニューアルというのはいわゆる建物の骨組みの部分にあたる躯体、これを残したまま、リノベーションしていく、改変していくというのが、改修していくというのがリニューアルになります。従いまして、環境配慮、やはり躯体を残しているわけですので、環境に配慮しているというところとか、あるいは昨今やはり皆様というか社会全体の意識として、物を長く使おう、大切にしよう、物に愛着を持つと、そういう意識に移行しているかと思いますけれども、そこにも非常に合致しているのかなというところで、一つ目、リニューアル事業に注力する理由です。で、2つ目が需要の確保とありますけれども、やはりですね、バブル期に35年ぐらい前ですかね、バブル期に建てられたような建物、ここはどんどん老朽化しておりまして、特に中規模ビルの、ストックというものが増えているところでございます。従いましてそこをしっかり取り込んで、リニューアルをして、リニューアルご提案をしようというところと、あとはやはり昨今資材労務高、資材労務の価格が上がっているということもありますので、なかなかお客様からすると事業収支が新築で建てると合わない、じゃあリニューアルしようかというようなお客様も多くいらっしゃいますので、そこをしっかり取り込もうということで、需要の確保が2点目になります。で、3つ目がですね、高い利益率ということで、 まあ、やはりリニューアルというのは何十年も前に建てた建物をリニューアルするわけなので、もともとの施工図というのがお客様によってはもう持ってないとかですね、図面がもうないよというお客様がいらっしゃいますので、やはりその何も情報があまりない中からリニューアルすることということで少し難易度が高いというところがございます。従いまして、まあ、利益率も必然的に高くなるというところがございますので、まあ、この3つの観点でリニューアル事業を注力しているというところでございます。まあ、じゃあなぜ私ども の優位性は何かというのをよくご質問いただくんですけれども、まあ、一つはリニューアルというのは案件サイズが新築よりも比較的小さいということもございますので、なかなかこうスーパーさんが手を伸ばすようなところではないので、まあ、弊社規模のゼネコンにちょうどいいのかなというところと、あとはそうはいっても弊社は技術研究所を持っておりますので、しっかりとした技術力がございます。ですので、まあ、そういったリニューアルに関しても技術を提案しながらですね、行うことができるということが当社の優位性になるのかなというふうに思っております。
これ意外とリニューアルの方が利益率が高いっていうのは意外だったですね。
そうですね、意外とそういうところがございまして、やはりそのリニューアルって先ほど申し上げたように図面が何もない状態で、まあ、建物をこうリニューアルするわけですよね。で、壁を開けてみたら何か全然思ってたものと違ったとかですね、まあ、そういうことがございますので、やっぱり難易度が高いということで、まあ、受注時の利益率も少し上げさせていただいたりとか、あるいは追加で工事をいただいたりとかいうことで利益率が最終的に新築よりは高くなっているというところです。はい、ということでリニューアル事業を非常に強化しておるんですけれども、まあ、その4、5年前からメインの事業、メインの事業の一つとしてですね、強化をし始めましたが、その時に、何をしましたかというと、私どもが持っております名古屋支店をですね、弊社が持ちます技術とかノウハウをすべて詰め込んで、まあ、このように環境配慮型のリニューアルというものを実施をしました。結果ですね、国内外で18個ほどの賞をいただきましたりとか、あるいは実は、2021年にこれを実施したんですけれども、今でもですね、名古屋支店を見たいと言って来て、お客様が来てくださるほどですね、累計1800人ほど来てくださったほどですね、非常に高評価をいただきまして、やはり私どもがやっている方向性というのは間違ってないのかなというところで続き進めていると
ということは、支店そのものがショールームになっている、
おっしゃる通りでございます。
ですね。
はい、弊社のフラッグシップとしてやらせていただいております。
再来週ランゴで見に行ってきます。
あ、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして18ページ目をご覧ください。こちらから3つ目のテーマとして、人材の獲得確保育成というところを挙げさせていただいております。まあ、やはり皆様もご講習の通り、生産労働人口の方が減少しているというところで、まあ、伴って建設業従事者も減少傾向にあるというところでございまして、このテーマというのは私どもにとっても重要課題というふうになっております。そこで本当にもうさまざまな施策を打っておるんですけれども、まあ、そのうちの一つとしてです、一つというかそのうちの、近年行った施策としまして何個かご紹介させていただきます。まず獲得のところの1個目に記載をしておりますが、初任給をこの度、30万円に引き上げをいたしました。私からするとしても30万円っておおっていう感じなんですけれども、思い切ってこういうようなことをしましたりとか、あるいはその中段にあります通り獲得確保の施策の一つとして奨学金返還支援制度というものも導入しました。やはり若い方々、最近奨学金を用いて学校に行かれている方も多くなってきているというふうに聞いておりますので、まあ、そういった方々のが社員に弊社に入社しましたら少しでも負担を軽減をということで、こういった施策も行っております。またですね、離職予防ツールということで、これ新入社員対象にこういったツールを入れてるんですけれども、毎日ですね、まあ、こういった何ですかね、ご自身社員の自身のですね、心の状態を晴れ曇り雨みたいな形でこうスタンプでこう送ってですね、状態を何ですかね、本部とか上席の方に行くような形になっているツールでございまして、まあ、そういったものもコミュニケーションの一つとして入れておりますし、社員自身のですね、まあ、 気づかぬところでやはりメンタルがというところもよく聞きますので、そこもしっかり認識してもらうという観点でもそういったツールを入れております。本当にもうさまざまな施策を打つことで人材の獲得確保育成というものをやっておりますし、中期3カ年計画の施策という下の下段のところ の右下をご覧いただきますと、やはり当社のブランディング PR の強化というものもまさに私の所管のところでございます。コープロティコミュニケーション部の所管のところでございますけれども、こういったところもしっかり強化をしまして、人材の獲得確保育成というものをやっていこうというふうに思っております。
これ初任給30万って、はい、私初任給で11万1000だったんですけど何十年か前に、
はい、
でも今でも高い方。
そうですね、おそらく他の業界と比べてもだいぶ高い、だいぶというか、上げてきてるところかなというふうには思っております。
お互い若かったら行きたいよね
ぜひお待ち
しております。あとこれ佐賀大学のネーミングライツって、
はい、
これはやっぱ建築をされたってことですか。
建築をされてたわけではないんですけれども、ご縁がありましてですね、佐賀大学から学生さんを来ていただくということを機としまして、このホールに名前を付けさせていただいて、あとはこういったロゴも付けさせていただいてっていうところをやっております。
佐賀真面目な人多いですからねきっといい社員取れると思いますよ、はい、それから奨学金の返還支援制度、これもやっぱりありがたいですよね、学生さんにしてみると、
はい、
ということで考えると、で毎日派手にしてくれたり、その離職予防ツールって、
はい、
だからいろんなことを考えてやっぱり人材が重要だっていうことの裏返しがここにある、
はい、ということ
ですね。
おっしゃる通りでございます、はい、ありがとうございます。続きまして19ページ目をご覧ください。4つ目のテーマ、これは先ほどの人材のテーマと絡むところではございますけれども、やはり生産性を向上していかなければならない、そのためには DX デジタライゼーションというものは不可欠だということで取り組んでおります。中段のところに、非常に細かいんですけれども、本当にもうつぶつぶのですね DX の施策というものを打っておりまして、こちらの方を鋭意進めているというところでございます。続きまして20ページ目をご覧ください。ここではガバナンス、コンプライアンス、リスク管理の強化という5つ目のテーマについて少し触れさせていただきます。ガバナンスの強化というところを上に掲げておりますけれども、一つ面白いというか珍しい施策の一つとしましては、役員報酬決定方針というものを改定しまして、役員報酬を決める要素の一つとして、一つというか指標として営業利益 ROE ロイクを導入しました。そうすることで役員の方がこういった利益率とかですね、資本効率とかそういったものに意識するような経営に、経営をするようなという形でこういったものを導入しております。あとは中段に記載しておりますのも、これもあまり多くない話だと思うんですけれども、譲渡制限付き株式報酬といういわゆる RS といわれる株式を用いた報酬のようなものでございますけれども、そういったものを役員と全社員に付与をしております。ちなみに全社員、1242名にですね、向けの株式報酬というのは実は3年連続で実施をしておりまして、そうすることで全社一丸となって株価を意識しようというような施策になっております。最後のテーマ21ページをご覧ください。ここでは環境社会への貢献ということで、先ほどから環境配慮という言葉がキーワードで何回か出てきたかと思いますが、私もやはり環境配慮、それから人への健康とかですね、サステナビリティをビジネスで実践しようということを本気で取り組んでおりまして、それをグッドサイクルプロジェクトという形で実施をしております。そういったことをすることでですね、私どもがビジネスをすれば、それが環境にも社会にも貢献ができるということを信じてですね、取り組んでいるというところでございます。22ページをご覧ください。ここでは中期3カ年計画の業績の内容について触れさせていただきます。こちらの下の表はですね、右側の緑、グリーンの列が今中期3カ年計画の業績の実績及び計画となっております。左から2番目が2024年度去年度の実績でございますけれども、売上高につきましては1670億500万、売上総利益は179億9100万円、率でいうと 10.8%、 営業利益は68億6700万、率でいうと 4.1% というような実績値となりました。これは前年度対比で増収増益の内容になっております。 売上とつきましてはですね、いわゆる施工効率の良い案件、いわゆる1人当たりの売上高が高いようなそういった案件、まず工場とか倉庫とか、鉄骨造の案件がそういったものに当たるんですけれども、それを多く取れたということもありましてですね、売上高は増収の結果になりました。利益のところにつきましては、先ほどご説明させていただいた選別受注のところがしっかり数字として現れて利益率が上がったというところと、あとは利益率の高いリニューアルが非常に順調だったこと、それから生産労働性もしっかり上がってきたことというところも踏まえて、利益率は非常によく推移しているというところでございます。この内容をもちましてですね、2025年度、今年度ですね、につきましても非常に順調に、増収増益を、計画しているというところでございます。2026年度につきましてはですね、売上高につきましては少し減収というような計画にしております。理由としましてはですね、先ほど申し上げた施工効率の高い倉庫などの案件が少しやや一服感が出てくるのではないかなというところを見立ててですね、売上高については少し減少というところでございますが、利益のところにつきましては引き続き選別受注と、利益率の高い事業等々、またはですね、 DX 含めた業務効率化、そういったところを踏まえて今と同水準を維持できるかなというふうに計画しております。
なんかめちゃくちゃ業績良くないですか？
ありがとうございます。おかげさまで、はい、
おかげさまでですよね。で、はい、この後配当もお話になると思うんですけども、はい、配当成功 70% ですよね、
はい、
で、ROE が 10%、
はい、
ということは株主資本配当率 DOE で 7% っていうのは、はいはい、プライムでもピカピカですよね。
ありがとうございます。
平均で 3% 弱ですから。
ありがとうございます。
これだけ見てるとちょっと分かんないかもしれないですけど、 DOE が、7% 台っていうの、はい、もう胸張っていいと思いますよ。
ありがとうございます、はい、そう言っていただいてありがとうございます。はい、引き続きこの水準をしっかり維持できるよう邁進してまいりたいと思います。最後に株主還元のところ24ページ目でご説明させていただきます。このグラフの見方としまして、右側の3つが今中期3カ年計画の3年間の実績と計画、それから真ん中が前中期3カ年計画の3年間の実績、その左がですね、さらに前の3カ年計画の実績になっております。この9年間トータルで実績と計画も加味して9年連続で増配予定というところでございます。さらにですね、薄いグリーンが当初の計画、濃いグリーンが実績になっておるんですけれども、それを見比べていただくと、当初の計画以上毎回お支払いをしているというところですので、しっかりと業績を上げてしっかりと配当を出すというところが、このグラフからご覧いただけるかなというふうに思っております。さらにですね、株式を購入しやすい環境、特に個人投資家様の皆様に買っていただきやすいようにと、株式の分割と中間配当制度というものを導入しておりまして、足元の株価もまずまずの水準を推移しているかなというふうに思っております。今後もこういったことをしっかり対応しまして、企業価値の向上に努めてまいります。はい、ご清聴いただきましてありがとうございました。
ここまでは浅沼組 IR セミナー、お話は証券コード1852東証プライム市場上場株式会社浅沼組代表取締役社長浅沼誠さんでした。どうもありがとうございました。
浅沼組 IR セミナー、この番組は証券コード1852東証プライム上場浅沼組の IR 活動の一環としてお送りしました。